はい、それでは第2項述語集、中村雄三さんの文章で、出典は東洋大学経済学部ですね。実はこの述語集、上位大難関大を受けるという人も含めて、読んでほしい本なんですね。実のところはね、この極める現代文の1基礎必修編においては非常によく出る文章、出典で作者のものを選んでいるわけですけれども、この述語集、多分みんなの学校あるいは図書館に行けば必ずありますね、新書本ですけれども。で、特に上位や難関大を受けようという人はこの中村雄二郎さんの述語集を読んでおくとですね、ものすごく得することだらけですよ。ですから、今回、得点がなんぼというところもありますけれども、僕のお願いあるいはもう宿題として強制したいぐらいなんですが、述語集を借りてくる、何だったら買ってくる、古本屋に行けばねあったりしますから、そこで買ってくるなり、あるいは図書館学校で借りてきて、で読む。これはね、本当に勉強になりますよ。現代文だけじゃなくて人生そのものに対する勉強になる素晴らしくいい本ですから、ぜひ借りてきてあるいは買ってきて読んでください。もうこれでいいんですけどね。はい、この子おしまいって言いたいぐらいですけど、この述語集の面白いですし本当にいい本ですからね、お願い、宿題必ず読んでください。はい、そして今回の学習テーマというのは17ページにも書いてありますけれども、空欄補充問題形問い2番、それから問い5番の解放公式集、最も大事なって言われている傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある場合の解放、極める現代文のゼロでも何度も何度もやったというものなんですね。で、ゼロをやらずにいきなりこの1に来た人もいると思いますから、ここの述語集のところでその一番大切な解放公式、傍線部中あるいは傍線部の直前の指示語に気をつけましょうっていう解放をね、ここでマスターしましょう。はい、それでは、問いの1から見ていきますと、問いの1はこれは特に Y のところが大事で、18ページの問1の Y のところ、太字になってますけれども、幅広い指示語というものに着目して、で、その幅広い指示語というものが来た場合、それまでのまとめ、特に今回段落後半ですから、段落のまとめとしてつまりと同様の要約の役割を果たすっていうあたり、これが非常に重要ですから、今回、選択肢6番が正解になりますけれども、幅広い指示語を入れるっていうのと同時に、それが段落のそれまでのところのまとめになっているというところを確実に理解した上で回答してくださいね。はい、そして問い2番、テーマですよ、テーマ問題で、まず17ページ問い2番書いてありますが、確実に分かるものから入れる、もうこれは混乱しないためにはとても大切な公式で、 A、B、C、D、E まであるのかな。こういう場合、何も A から素直に入れていく必要はないわけで、逆に言うと A が一番難しかったりするんですね。で、おそらく皆さんの中にも、上位大学、難関大学受けようという人がいると思います。で、早稲田とか上智とかね、もちろん G マーチ受けようという人がいた場合に、空欄補充の問題で、空欄が A、B、C、D、E みたいな形で何個かある場合は、これはほぼ間違いなくそれらの大学は A が一番難しいっていうふうに作ってあるんですね。だから A で立ち止まって、で、選択肢たくさんある中でどれにしようなんて考えてると、時間をロスするし、間違える確率も高くなる。じゃなくて、気にしない。ここ大事なんですね。気にしない。A を気にせず通過して B。なんだったら B も気にせず通過して C。お、C これ確実にわかるじゃんというところから解くわけで、今回も C と D が対義語になっているというところで、ペアで一気に解いていくわけですね。そうすると内側、外側で入るじゃないかってことになって CD 楽勝。それで戻ってみると、B のところが、これはいけるんじゃないか。流れでいける。そして E、A と、実は A がやはり最後に解くというのが今回問い2番の最大のポイントになるわけですよね。はい、そして問い3の漢字、これはセンター試験と同じレベルですから、どちらが正解になるかというところなんですが、センターだったら棒線が引いてあって、その棒線に対応する漢字なんですけども、今回東洋大の問題はいやらしいですね。2文字の漢字のうちのどっちかの字と選択肢の中のどれかが当たるみたいな、めんどくさい。僕がこれ予備校で黒板に書いていた時に、この東洋大の問題ぐらい辛かったことはないですね。全ての漢字を黒板に書いたら、もう手首の運動を超えてちょっと腱鞘炎になりそうっていうぐらいの文字量でしたね。みんなはそこまでやる必要はないですけれども、きちんと自分の中で確実な根拠を持って問い3番正解に至ってください。実際これ日東駒線レベルで言うと、あいうえおかきくと合計で、8個あるわけですけれども、7つ解けてほしいかな。6個でギリギリ合格だと思ってください。で、3つ以上間違えた人は 漢字語呂語行きっていうことですよ。はい、そして問い4はまあいいとして、まあ、これはぜひやってもらうとして問い5番ですね。もう極める現代文シリーズの0入門公式編で何度も勉強した傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある場合の解法っていうものを使って解きます。で問い5の B をその解法で解くっていうわけですが、この極める現代文の1からやり始めた人で問い5番の B を間違えたという人がいましたら、まあ、極める現代文の0を、まあ、買ってきてやり直すか、あるいは現代文語呂語の解法公式集の2番、国公立私立大編というのがありますから、まあ、それをぜひ手に入れてこの傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある場合の解法っていうのをマスターしてほしいというふうに思います。はい、それから D も大事ですね。すなわちっていう接続語に着目して解くというやり方は、これは上位大向きですね。上位大難関大向きのやり方ですから、何だったら記述問題の回答にも使えるような箇所、それをしっかりと抜き出すという形ですので、この問い5番が2つできるかどうかっていうのが今回実は第2項の最も大切な読解力の、まあ、問題だというふうに考えてください。はい、そして問い6は、まあ、消去法的な解き方も含めて内容をどこまで読解できたかということになりますし、問い7は前半と後半のキーワードの見分け方ですよね。そして、まあ、それをどこから始まるかというところを見抜いた上で正解に至るということで、センターなんかでも段落の構成という問題が出ますけれども、その場合内容的なもの、まあ、キーワードを中心とした捉え方で前半がこう後半はこうだっていうところを見極めた上で段落構成をしっかりと選んでいくと、まあ、今回は自分で後半の冒頭6文字を抜き出すわけですけれども、これあたりが苦手だった人はもう一度文章を読み直す、それからセンターの内容合致系の問題が苦手な可能性がありますから、ぜひセンターとの絡みがある人はこの問い7番ができるような力をつけてください。はい、そして問い8、内容合致は消去法で解きましょうね。はい、これはもうずっと一貫した姿勢で解いてますけれども、内容合致の問題っていうのは消去法で解きます。選択肢を一つずつ検証して間違った要素に×して落としていき、残ったものを正解として選ぶ、そういうことですね。はい、それじゃあ今回も合格点40点、なかなか高い点ですけれども、ぜひこれをクリアして次第3項へと進んでください。で逆に言うと不合格点っていうね7ページのところの24点以下だった人で、この人はもう本当に謙虚な気持ちになって現代文の解法語呂語の公式集それをやるか、それか極める現代文のゼロに戻ってやるかっていうところで、もう一度現代文というものに正面から向かっていくようにしてください。はい、じゃあ無事に超えた人は第3項、次第3項でお会いしましょう。